おばん隊長、味方の援軍が到着しました。
はい、こんにちは。ジトーでございます。ちょっとですね。すいません。曲の準備がですね、追いついてなかったですね。申し訳ございません。本当はですね、別の曲をかけるつもりだったんですが、ね、これヨーヨーの音楽でしたね。失礼しました。ちょっとですね、初めからぐだぐだで申し訳ございません。本当にね、ちょっと音楽のバックアップがですね、消えてしまいまして、BGM がね、なくて、さっき用意してたんですけど、用意しきれなくてですね、すいませんでした。じゃあ、これにしましょうか。はい、すいません。しょうがないね。ちょっと大統領就任の音楽にします。いつもね、そっと夜に泣こうなんですけど、ね、ちょっと、間違えました。すいません。なんかね、情けない話なんですけど、申し訳ないです。はい、430万、ナンシャサノ君、松田でなんつーかナンバーワンだ、あーって。はい、ありがとうございます。ね、もう、いつも、聞いていただきありがとうございます。ね。今日はですね、予告の通りですね、惑星教習、オバンレイ、発売10周年記念ラジオでですね、はい、めでたく10周年ということでですね、まあ、めでたくっていうのもおかしな話なんですけどね、まあ、グラムスもないですし、続編があるわけでもないのでね、なんとも複雑な気分なんですけど、まあ、そういうのは置いといてですね、まあ、でもまあ、すごいなと思うのはですね、10年経ってもこうやってね、ラジオをして、聞きに来てくださってね、まあ、このゲームは好きだって言ってくれるっていうことがね、僕は本当にすごいことだなと思います。そんなこともね、なく消えてったゲームがね、多分腐るほど世の中にはね、あると思うんですよ。ね、その中でまあ、すごい、例えば FF みたいにね、有名でもないのに、こうやってね、まだ2ちゃんの掲示板とかがね、盛り上がってるようなのってのはね、すごいなぁなんて、思っております。はい。今日はですね、流れ的にどんな感じかっていうのをですね、実は429番のところに書きました。まずはじめね、雑談ということで、ちょっとすいません、私のレビューというかね、させてもらえばなと思います。で、その次にですね、SDH の203のところでですね、今回、まあいろいろ、なんか皆様にプレゼントもご用意していただきましてですね、それは後でまあ公開していけばいいのかな。はい、いただきまして、あとはですね、まあ、質問を2ちゃんの方にたくさん書き込んでいただいたのでね、それをま、順次お答えいただくという形でね、書き込みいただきます。実はですね、先ほど、本当にさっきなんですけど、お電話でちょっとね、お話いたしましてね、非常に誠実そうな方で、びっくりしたんですけど、まあまあ、想像通りっちゃ想像通りなんですけど、非常にね、感激いたしました。本当にね、5分ぐらいしか話してないんですけども、それでちょっとまあ、今日の流れをね、軽く説明いたしまして、まあちょっとお答えいただけるということなんでね、皆さんぜひ何かね、質問等ございましたら、この場で結構ですね、やってください。はい。431番、七社さん君、音楽なんて沿岸パワーで、援軍パワーでなんとかするぜ。あとでそっと泣けばいいさ。ねえ、うまいこと言うね。ありがとうございます。ね。はい、後で外泣きますよ。ちょっといきなり失敗したんでね。そうだよね。17番はヨーヨーだったんだね。よりによってヨーヨーと間違えるあたりが俺のね、良さですね。はい。自分で言うのもあるんですけどね。はい、432番、七島さんくん。10周年で24時間来たーと、全然24時間やりません。今日はね、2時過ぎにはね、覚わんないとちょっとまずいんだよね。はい。すいませんけどもね、24時間ってのもったいないよ。前分かった。2時間で無理。ね。俺やっぱ1時間でいつもやってるから、これ以上無理だね。はい。433番、七社さん君。ごめんじと、つい出来心で凹みにこの放送の存在をばらした。でも反省はしてない。後悔はしてるとですね。いや、別にいいですよ。ばらしたってどうせ聞かないでしょ、きっと。ねえ、凹みさん。聞いてくれればまあ逆に嬉しいなと思うんだが、でも別に凹みさんの悪口言ってるわけでもないし、いいかな。別にいいよ。ね、聞いてくれたらな、ほんと嬉しいんですよね。はい、全然 OK ですよ。はい。で、いつやったのニュース、へこみさんのね、放送。俺、聞き逃しましたわ。普通に。最近ね、忙しくてちょっとラジも立ち上げるのを忘れる、今日この頃っていう感じでね。いつもだったら、ね、職場についていきなりラジを立ち上げる人生だったんですけどね。最近ちょっとその余裕もなくて、こんな感じであります。ね。はい。 そんなわけでございました。でね、まあ、まず、はじめ10分か15分ぐらい、雑談ということでですね、考えております。で、何の雑談かというところなんですが、まあ、書いてある通り、成長率についてちょっともう一回話そうかなと思います。はい、その前に434番、末の1の203。はい、ありがとうございます。はい、来ました。作業一通り終わりました。ね。はい、ちゃんとアップされてるといいな、ということですね。はい、ありがとうございますね。そちらの方はですね、まあ、番組中頃にしましょうか。URL を探すという形で、行きたいと思っております。ね。皆様お楽しみにということですね。なんかテレビ番組みたいのになってきましたけどね。はい。というわけで、ちょっと成長率についてですね、語ります。で、なんで今更成長率なのかということでね。今までの、まあ、3-1の203が聞いていらっしゃるかどうかはちょっとわからないんですが、実は装備3のみ、クリアっていうのを目指してまして、ちょっと今停滞してるんですけども、それをやっていくうちにですね、実は結構、分かったことがありましてね。はい。成長率について、なんか頭の中で、ああ、これはってね、天気のようにこう来るものがありまして、それをちょっとね、ご紹介していこうかと思いますね。ゲームを楽しむ上で、なかなかね、参考になると思いますよ。はい。ゲームを楽しむ上でっていうか、ま、赤いサソリをね、育てていく上でと、申し上げましょうか。はい。まあ、このゲーム、なんつうかな、まあ、ぶっちゃけ言うと、デフォルトの能力でも結構クリアできます。はい。能力のね、そこそこ高いものを連れてけば、クリアできるんですけども、まあ、それじゃやっぱりね、オリジナリティもないし、つまんないよね、っていうことで、結構ね、成長率に、なんつうかな、目をやって育てていくとね、またちょっと面白い赤いサソリができるんじゃないかな、なんてね、最近思っているわけなんですね。で、それはですね、まあ、なんでそんなことを思ったかっていうところが、どこだっけな、テキストに書いといたんだけども、ちょっと待ってね。デスクトップは狭いからね、ちょっと見失うんだよね。ちょっと待ちます。どれだ？これか？はい、ですね、まず、まあ、装備3のみクリアで分かったことですね。要は、格闘パラメーターの上がり方がよく分かったんです。で、格闘パラメーターの、なんつうかな、格闘パラメーターだけじゃないんですよ、実はね、連結してるのが。これ多分間違いないと思うんですけど、格闘とね、操縦がセットなんで。で、あと射撃と索敵がね、それぞれセットなんだよね。うん。だから、格闘だけやってると格闘と操縦が上がるし、射撃をやってるとね、射撃と索敵が上がるんだよね。で、これがネリーがやっぱり顕著なところでね。ほら、ネリーの操縦、なんつうかな。パラメータ上がるのってさ、操縦が60に、まあ、索敵が60でしょ？で、射撃、格闘が30、30ってことでですね。操縦って上がらないじゃん、ネリーって。いくらやってもさ。うん。だけど、射撃と索敵だけ、まあ、粛々と。まあ、索敵がバカみたいにさ、60だから上がって、でも射撃ってほとんどあんまり上がんないでしょ。ね。まあ、そういうのもあると思います。で、俺はね、まあ、ほんとでもまだちょっと確定じゃないんだけど、ニールをね、まあ、沿わせたわけですよ。ニール。ね。で、ニールのちょっと写真を1枚見ていただきたいのですが、ニールのね、あるミッションをクリアした時のやつをですね、貼ります。はい。書き込みがなければ、435番ですね。はい。こちらにですね、ニールの、成長した時の写真を貼りました。はい。これね、俺の攻略のところのマレのところに載ってるやつなんですけど、実はこれが一番多分僕の最高記録なんですけどね、格闘が24で操縦が5上がっておりますね。アホがっていうね、感じで上がってるんですけど、ま、与えたダメージは大したことないんですけどね、マレはね、結構4惑星の中でも初めの方にやっててね、攻略、選択パートのね。で、もう実はですね、ニールの、格闘能力はですね、早々のうちにおばん並みになっていたというね、事実がありまして、で、なんじゃいと思ってこれに気づいたんですね。うん、で、まあ、24のところ上がってると。で、ニールの格闘、ニールのね、まあ、能力というか、見ていくとかな、まず、初期能力は操作が、40、射撃が30、で、格闘が50、索敵が25、今、式が120と。で、成長タイプが F なんですね。で、F の成長タイプを見ていくとですね、操縦が 20%、射撃が 30%、格闘が 90%、索敵が 70% ですね。はい。というわけでですね、格闘が 90% なので、非常に上がる率が高いんですね。でも、しかしですね、索敵は、上がらなかったんですね。うん。 で、これはなぜかと考えたのですが、この時、まあ、装備3のクリアなんで、マシンガンとかね、まあ、アサルトライフルとか持たせないでやってましたので、はい、だから索敵とね、多分射撃が上がらないと。で、もう純粋に格闘のみ上がっていって、操縦はね、おまけのようにしぶしぶ上がっていくというパラメータの伸びを目指してね、もう、本当にね、今、4つ目の惑星かな、センター惑星だけど、もう、おわん並みにね、頼りになります。はい。士気もね、120で普通なんでね、かなり強いですね、ニール。で、まあ、そのね、まあ、僕の独自の、まあ、データというかね、データを元に分かったのは、一番、格闘としてね、育てるにはね、C タイプがいいんじゃないかというね、発想に達しました。で、C タイプはね、操縦と格闘がそれぞれ 90% 上がると。まあ、無駄なく上がりますってことですね。はい。で、ちなみに操縦のパラメータってのはね、なんかそんなに上がりにくいようなイメージがありますね。爆発的には上がらないので。まあ、ただこのね、ヨーヨーあたりをね、本当に格闘のみでね、育てると。本当に何も持たせないで育てた場合ね、ひょっとしたら化けるんじゃないかななんてね、個人的には思っております。スペシャリストになれるんじゃないってね、気がします。ね、それはちょっとまあ今度ね、またやってみてね、もっともっと詰めてって、掃除、なんつうかな、成長率だけを考えた編成をちょっと考えてみようかななんて思ってますね。で、ちなみにその C が、ヨーヨーとハンターなんですね。ハンターなんてお前ね、名前から言ってあれじゃんみたいな、スナイパーじゃねえかみたいな話なんだけど、俺も確かにね、このゲームやった頃はスナイパーに乗せてたんですが、このパラメーターの伸びを見てちょっと考えますね。ハンターは確かに後半まで使えるんですけど、そんなにね、目立って強いっていうわけでもないので、と思ってたんですけどね。まあ、こういうわけがあったというわけです。うん。まあ、今度はやっぱりね、実験してみないとなんとも言えないですね。で、その次にですね、いいのが、B タイプ、F タイプですね。この中に、ニールが入ってますね。B タイプが、まあ、操縦が 20% の格闘が90。で、F タイプも同じですね。20の90とかですね。うん。でも、索敵本当に上がんないから、格闘でやってるとね、格闘のみでやってるとね。だから、まあ、これ間違いないと思うんですけど、フェロンをね、育てる人は、サブマシンガンとか持たせないことですね。はい。あとはね、オバンに頼りすぎないことですね。オバンは、すぐにパラメータマックスになってしまうので、そんなに、もう前半の二惑星ぐらいまで活かした後はね、他のやつをメインにさせた方がいいですね。はい。で、ちなみにね、おまけで言うと、シドとテラードもね、実は結構伸びます。うん、格闘とね、操縦は伸びて、なかなかいい線まで行ってたね、俺が見た感じだとね。うん。ですので、なんかまあ中途半端なキャラだなーっていう印象はあるんですけどね。まあ、そういった特化したね、使い方もいいんじゃねえかな、なんてね、思っておりますね。ちなみにB タイプは、ナミネとリンゴ、F タイプはですね、ニール、オド、ザック、ブラン、ガークですね。まあ、もちろんリンゴとかね、こんな後半に出てくるようなやつはですね、育てられないので、まあ除外かな。うん、まあ顔は好きだけどね。ね。だから、ニールとかオドとか、普通に、フェロン使いとしてはね、育ててもいいんじゃないかなって、思いますよ。そうで、あとね、もう一つ、まあ思ったのはね、まあ成長率ではないけどもね、まあフェロンは強いね。うん。よく、まあスナイパーと、ね、なんか方々だけいりゃいいや、みたいな人いるけども、実際それはないな。フェロンを使うともっともっとね、やっぱり、ね、作戦の幅も広がるし、接近戦最強みたいなね。近づくまでが辛いんだけどね。その近づくまでのプロセスをね、まだね、研究するのが楽しいんだよね。うん。なんか3体ぐらいでさ、束になっていってさ、1人を壁にして、もう1体が近づくみたいな。で、さらに横からね、陽動してさ、なんか詰めていくとかね、そういう風にやっていくとね、なんかゾクゾク落ちますよ。はい。ですんで、皆さんもね、もうちょっとフェロンもね、なんつうかな、工夫して使っていただけると、ね、自頭としては嬉しいかなと。ね、接近戦命なんでね。はい、そんなわけでございました。ね。というわけでですね、はい、436番、7シャスタルク、ありえないってことですね。このパラメータの伸びですか、これ。本当にね、これは信じられないですよ。ね。なんだっけ。俺も見てびっくりしたもんね、これね。はい。でもこういうね、実際伸びよう仕方をします。はい、ですね。437番のところに、ね、質問の回答としてね、書いてありますね。まあ、ちょうど俺の、あれが終わったので、いきます。まずね、発 白さんの、葉っぱさんじゃないの、2ちゃんの方の、ね、書き込みです。こちらの方の、書き込みであったのは、まあ、大国が、戦後逮捕されると聞いてショックですよね。裏切られなくてもスパイ扱いっていうことなんですか、仲間思いのいい男だし、そんな奴には見えないんですけど、あと、オリグに行くと裏切らないのはなぜ、真ん中に行くとネリーが裏切るの兄が出てくるんでわかるんですけど、ってことですね。はい、オリグに行くと裏切らなくなるの、裏切らなくなる。オリグに行くと裏切るんじゃなかったっけあれ違ったっけ、はい、で、答えですね。ダイコフは最初からスパイとして赤井さんがソリに潜り込んでいたと。自分はスパイですっていう人に、いや、こいつスパイだって分かりやすい人はいませんよね。まあ一般的な、犯罪者同様、逮捕されて、あの人は嘘と言われるのが普通です。はい。まあ人種差別の迫害を受けていた頃を、ボアに、救われ、隔離されてオリグから脱出、ゴアによる、ゴアに尽くす教育を施されてスパイとなって、八惑星側に傭兵として潜り込んだんでしょう。オリグに行くと、裏切らなくなるのは主要というより、現実を実際に肌で感じてもらう、感じていろいろ思うところがあったと解釈します。やっぱ裏切らなくなるんでいいんですかね。はい。失礼しました。仲間の思いやりを知ったりね、ってことですね。実はザイコフって結構クレバーなんですね。特に序盤。立場が変われば誰もが、簡単に非道を行える現実、その現実を変えることを決意して、ニューザイコフに生まれ変わったのではないでしょうか。見た目はまるで変わりません。変わったら面白いですけどね、ニューザイコフ。いいですね。いいですね。ニューザイコフね。はい。最初、ニッタから部下をつけられ、作戦後生き残ったことにびっくりしてますよね。ニッタはオバーンはともかく、ネリやザイコフ、シドも殺すつもりだったんですか。ということですね。まあ、特に作戦中に死んでも構わない兵士をオバーンの部下として、送り込んだには違いません。ザイコフがゴアのスパイであることに、なんとなく気づいていた。シドやドナーは命令を聞かない。こんな奴には俺の、部下はいらない。メシタキネリーは文字通り嫌がらせ笑いってことですね。メシタキのネリーがアサルトアーマーを動かせるのは、恒常的に物資の搬入など A2 を利用しており、そうそう覚えさせられていたんだと思います。少年年少ならとか乗りこなせるぐらいなので、それなりのセンスがあれば、簡単に操作できる汎用兵器なのでしょうってことですね。なるほどね。まあ、俺もでもこれはね、あんまり不思議には思わなかった、逆に。ネリやザイコフ、シドも殺すつもりだったっていうのは。結局、ニッタにとってはね、赤いサソリなんてただのね、持ち駒でしかないからね。多分本当に信頼してる部下ではなかったと思います。はい。そういった意味では、まあ、一緒に始末してもいいんじゃねえのみたいなね。感じの寄せ集めだったんじゃないかな、と、僕は思いますね。確か203のおっしゃる通りで。そこは、そうなの、不運としか思ってなかったわ。はい。あ、そんなとこでしょうかね。はい。すいません。なんか、すごい長文でね、丁寧に答えていただきましたね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。すいません。失礼しました。そうですね。あと上の方は、ゴアによるゴアに尽くす教育を施されてスパイとなって、八角星柄のスパイとなって送り込まれたんですね。そうなんだよね。本当にシビアな物語だよね。やっぱそう考えるとね。そうか、オリグに行くと裏切られるんだけど、なんだっけ。はぁ、そっか。なんか、すっかり、ちょっとわかんなくなってるな、そこら辺が。ちょっと待ってね。オリグ。オリグは、オリグでしょ？オリグ、ちょっと面を見ないとどんなところか思い出せないっちゅうね。ダメだね。あぁ、この面か。そうか、そうか。失礼しました。ね。わけですよ。俺がなんかこういう風に変な感じだけどさ。はい。そうだね。806番さんへの質問。なぜメイン5人は、機体を変えられないかということですね。これは別に不思議に思わなかったけどね。まあ、ムービーの関係もあるだろうね。なんで俺は普通に思ってたんだけど。はい、必要ですっていうのを、冗談で半分大きい。メイン5人はほぼ最終で、使うことになる、最後まで使うことになるので、フェロン、モータル、スナイパー、ほぼの各機体の特性をうまく、使いこなして、ゲームを遊んでねという意味が込められています。まあ、そうだよね。そうじゃないと、スナイパーしか使わない人が出てくるからね、ほとんどね。はい。5番、体調機は畑で回るフェロンによって、実力を見据えつけて、つけねば部下がついてこない。まあ、確かにニッタもね、多分フェロンタイプに乗せたんじゃないかなと思います。 ドナ、格闘戦で倒してこそゴアと戦う意味があるから、フェロンが乗り換え拒否。これは本人もそういう風に言ってますよね。はい、ザイコフ、あまり積極的に戦闘したくねえ。モータルがほぼ、後方支援型に乗り換え。あ、そうなんですかね。もうほぼはもうただ単に体なんかこうね、体の大きさ的にほぼかなみたいな、そういうノリだったんですけどね。はい。ネミ、オバン隊長からもらった愛機なので乗り換えたくない。アンド、他の機種はスナイパーほど、うまく動かせない。まあ、ネミはね、まあそうだよね。スナイパーしかダメでしょうね。うん、射撃得意だしね。フェロンとか乗せたらなんか3秒で死んじゃいそうだしね。はい。はい、シド、GX戦闘前は愛機優先。GX 戦闘後は影響、戦闘恐怖症にかかり、アイキーが乗れない。アイキーに引きこもり。なるほどね。そりゃそうかもしれないですね。シドってでもなんとなくナイフとかが好きだからね。フェロンとか乗りそうなイメージはありますけどね。はい。そう。2周目は自由に機体を乗せ替えできるようにしてあげればよかったですね。反省とかね。これはね、欲しかったね。というか、まあ、前からほらみんな言うと思うんだけどさ、例えば、メンバーをね、自由に選べるのはね、配属させるメンツをね、ゼナイト、ガークとかさ、サリサとかあの辺は選ぶのが難しいからね、死なないとやっぱり出てこないから、そういうね、仕様を2周目つけて欲しかったですね。これは残念です。はい。もう1周目は本当にいいんだよ、ガチガチでもね。それは全然いいと思います。うん。初めからやっぱりね、このハーレムとか作って楽しんでもね、やっぱりちょっとバランスも良くないし、汚い男がいっぱい配属されてこそのやっぱね、赤いサソリだとね、僕は思っております。はい。で、なんだっけ下からは。ちょっと待ってね。はい。なぜマウスでドラッグして一斉に命令みたいなのはつけなかったか。モナークモナークみたいな。マウスでの操作は実は開発中に試していました。ほうほう、そうですか。ただ、セガさんからマウスあまり売れてないんですよと言われてやめたんじゃなかったか。あー、そうかもね。マウスなんて買う選択肢なかったもんね。さらに門とか狭まっちゃうね。アナログキーがデフォルトで導入されたら PS2 ドリキャス以降ですし、全機体への一括命令も現時点ではあまりうまく動作しなかったんですよってことですね。機体が重くなっちゃうと命令がすごく与えにくくなるってことですね。まあこれはね、まあサターンのハード的な問題がやっぱり最優先っていう感じでしょうかね。はい。まあ一括命令、どうなんだろうね。だからまあ前からちょっと言ったけど、ドラクエみたいなね、作戦はあってもいいかもね。ガンガン行こうぜみたいな。ね、逃げながらとかね、ダメージ受けたら下がれみたいな全体命令をもとに、あとは個別で指揮できるとか、そういうシステムはあってもよかったかもしれないですね。はい。なぜ機体の順番が入れ替えられないのか、方々の2機目が、遠いということですね。はい。仕様です。というか、開発の時間切れとメモリ不足が主に多いんです。スペック的にはだいぶ無理してるので、細かい調整は難しいものがあります。そうだね。並べ替えってさ、実際こうね、知らない人が、まあ俺も詳しいところは知らないけどね、プログラムね。やれば、なんかこう、ペッてボタンを押せば一発で並べ替えとかできそうだけど、実際ね、プログラムが裏では動いてるわけだからね。それなりにやっぱり処理もかかるよね。どのくらい重いかはわかりませんけどね。はい。ありがとうございますね。なぜスナイパー以外は、重労オーバー気味になってしまうかというところですね。はい。仕様です。まあ、これも、あれもこれも詰めて、俺最強な装備に、簡単にはできない方がゲーム的には面白いってことで。まあ、そうですね。それは本当にそうと思います。ゲームバランスですね。最強装備をいろいろ試してみるには制限があるから面白いんですよ。まあ確かに遊ぶのは面倒ですよね。2周目はリミッター発想とかそういう配慮はあってもよかったですね。反省してもいや、全然反省しなくていいですよ、全然ね。これはもう1周目のバランスでもう十分ですからね。2周目があればまあさらに良かったですけどね。初めからミサイルランチャー使えるとかね。そういういじめ仕様でも面白いっちゃ面白いですよね。ねえ、ダブルミサイルランチャーとかね。はい、やってもよかったですね。なぜ火炎放射器を装備してもただ殴るだけなのか。これは僕も思ってましたね。はい。容量不足でエフェクトの演出のグラフィックが入らなかったんです。じゃあ本当は火を吹いてるってことですね。 本当は運動上ね、様々なバトルアニメーション、撃つ、避ける、ジャンプ、格闘するなど、描画がさ、それはもうかっこよく入るはずだったんです。ハードのスペック上、サターンの CD からメモリーへの転送量に無理がかかってしまった。泣く泣く仕様を切りました。本当に残念ですね。だからやっぱりね、まあ何度も言うけどさ、このゲームをね、地味だと言って切り捨てた奴らにこの、ね、開発者の方の声を聞かせてやりたい。本当に。だから俺も当初は確かに気づかなかったけど、よくよく考えればね、あれだけのアニメーションを入れて、あれだけのね、動きをさせるっていうのは相当負荷がかかってるはずなんだよね。サターンっていうハードではさ、プレステ2だったら余裕かもしんないよね。そこを本当にね、皆さん理解すべきだね。で特にさ、例えば今のゲームしか知らないような人はそうにそう思うんだろうね。なんだこのしょっぱいゲーム。グラフィックもしょぼいしみたいなね。動きもしょぼいし、地味だしみたいなね。思っちゃうんだろうけどね。当時としては本当にギリギリだったんですよね。はい。いや、それが本当に伝わってきます。ね。会話による通信ウィンドウが使われない状態だと転送量に余裕がありましたので、オリグのアサシンや、軌道上の衛星からのムービー、ビーム攻撃などはウィンドウによるアニメーションが使われます。ああ、そうかそうか、そういうことなんですね。うん、通信ウィンドウのやっぱりやつは、まあ、このゲームの代名詞ですよね。はい。でこの前ちなみにちょっと余談なんですけどね、あの地球防衛軍のムービーを見ていて、なんかおばんれを思い出しましたね。あれもなんか横から通信が入ってきますね。あれ声だけだけどね。やっぱりでも人情感はあるよね。もうダメだ、うわーとかね。おー、これはみたいな、おばんれに似てるとかね、それ。あれで顔のウィンドウとか入ってきて、散るときにね、画面がザーとかなったらもうそのまんまだよね。ちょっとすいません。はい。それ余談です。なぜみんな慌てて喋るのか、戦場の雰囲気を出すためなのか。俺そんなに慌ててると思わなかったからね。はい。はい、その通りですね。戦闘中の報告ですから、皆さん急いで報告して自分の仕事に集中したいんです。戦闘前や戦闘後の平時で落ち着いて喋っているでしょう。結構このアフレコ台本を書くのは大変でした。声優さんもテンションを上げるのは大変そうでした。ああ、そう言われてみると確かにそうだよね。ネリーなんかが一番顕著ですよね。戦闘中じゃない時は結構穏やかに喋るけどもね。やっぱりもう、戦闘中の音声に関してはみんな結構キビキビ喋るもんね。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます、ね。そういうのがあったんですね。なぜ途中で弾丸補給できるミッションがほとんどないのか、仕様です。というか、たまにあるからこそ補給のありがたみ、スコルピオアルファのありがたみがわかると思います。うん、俺もこれかね、そう思ってましたね。やっぱり補給っていいなとかね。逆に補給しないときつい面とかね、ちゃんと作ってくれてるあたりが僕は親切だと思いますよ。そこは。はい。まあ、ゲリラ部隊ですから、普段から補給のやりとりに苦しんでいるので、その気分をゲーム中で感じてもらう一環です。いやでもね、それ本当にね、感じられるシーンが多々ありますよ。わぁ、玉切れかよみたいなね。でもそのね、やっぱり補給できるできないで武装を選んでいくのが楽しいんじゃん。ね。ミサイル一斉、して射撃して、戻って、また一斉射撃みたいなね。そういう戦術が取れるってことはね。だから、ここはちょっと在国に、ね、あの、ミサイル持たして、ダブルミサイルで、待機させとくとかね、スコルピオアルファのことにね、考えてみたら。スコルピオアルファが移動するからね、ちょっとやっぱり装備も考えて、ちょっと軽めで、まあ、追いつける感じでね、補給もできるような武器とかね、小型ミサイル積んだりとか。そういうね、駆け引きを考えるのが僕は、ね、やっぱりこの味噌だと思うんですけどね。はい、いかがでしょうか。1、2の後、おばんたちはどうなるのか、ちょっと待ってね。はい、生き残った者は英雄に、そうでない者は墓に葬られて英雄に、基本的には戦勝側が一方的に裁き、あるいは、取り込み次の戦争に備えることでしょう。設定はラドリス二つの銀河が戦う戦争へとですね。まあ、これはまあ、オーソドックスというか、まあ、世間一般の常識的な流れってことですよね。はい。3はどんなシステムのゲームだったか、ね、特に A2 はどんな扱いになる のか知りたいです。PS 版競売室はちょっとだけプロジェクトは動いてましたが、QV3 に関してはまだ企画も動いてないうちに会社が倒産してしまいました。 形になる前に消えてしまいましたので、それぞれの心の中にそれぞれの QV3 があると思います。苦笑いってことですね。まあ、そうですね。それは、そうですよね。まだ、形もね、なんないうちに。まあまあ、続きそうだなっていうのを残しつつ、まあ、終わってますからね。普通としてはね。はい。まあ、まあ、それをね、ちょっと、なんつうのかな、考えていくというかさ、ちらほら考えていく。っていうのがまあ僕のラジオでもねやってましたけどもね、どういうゲームにしたいかっていうのね、はい、ねえ、本当にやってみたいですよね。ハルとオバーのね戦いをね、リアリストとねロマンチストの戦いを見たいですよね、ぜひね。もうアニメでもいいです本当にね。はい、マロニー大統領と財閣の関係、詐欺に述べましたが助けた制作を出した者と、その制作に救われた者の関係、財閣はマロに実際に会ったことはないんじゃないですかね。よくある、プロパガンダの一環で、迫害される少数民族を救う政治家というもので、デトス人の財閣はマロに大統領の政策で救われた人間なので、一方的に恩義を感じ忠誠を尽くしているのでしょう。ああ、そういうことなんですか。逆に俺が俺もわからなかったですよね。あ、そうか、少数民族を救われたっていう背景があったわけですね。財閣とマロに会うのはね。これはちょっと参考になりますね。ああ、そうかそうか、そうだよね。財閣の舞台背景っていうのは意外とこのね、オバーン・レインの世界に深く食い込んでる問題でもありますよね。人種差別、まあ少数民族のね、経済格差とかね、そういうのが出てくるんだと思いますけどね。はい、そうですか。ありがとうございます。僕もね、初めて知りました。ね、ちょっと待ってね、これちょっとずっと更新しなかったんですが、更新、次。どこまで行ったか分かりました。はい、ここかな ?439 番かな、ちょっとね、開けよう。はい、次です。ニッタにオバの暗殺を依頼したのはやっぱり大統領なのか。まあそうです。これはね、まああの、劇中というか、ゲームの中でもね、まあほぼ明確です。ただしマロニー大統領は直接依頼したわけではなく、ニッタも依頼主がマロニー大統領であることには気づきませんでした。まあそれはね、それも確かにムービーの中で言ってましたね。俺も知らねえみたいな。だけど10年前怒り役みたいなね。そういうムービーがありますね。まあ要は自作自演ですが、ニッタへの依頼は本気で殺害する手はずになっていたんではないでしょうか。それを守備よく大統領筐体が防ぐ、当然だった。アサルトアーマーを偽装して用意したのも大統領側じゃないですか。まあそうじゃないと実際ね、大統領のね、ああいうこう指揮にね、まあ、持ち込めるわけがないということですね、きっと。だけどニッタはそれに今乗せられてね、誰かにこう搬入手続き、な、誰かにじゃねえ、まあ手はずを整えるからやってくれみたいなこう感じで乗せられたんじゃないですかね。まあ勝手な想像ですけどね。はい、クバディスの戦闘システムに類似したものすら出ないのは何か権利の問題なのか、コマンド&、ユンカー系システムの劣化版はよく見るんですか。ゲームのシステムに権利なんて宿舎のものはありません。まあそうでしょうね。商標は別ですよ。パクリパクられ発展消滅してなんぼの世界でしょうか。ただ、RTS のゲームは作るのが面倒な割に日本では受けが悪いので、どこも手を出さないのでは仕方がないことでしょう。一番売れてるタイトルで伝説のオーバーバトルや半熟ヒーローですからね、残念です。本当に残念ですね、うん。リアルタイムシミュレーションって個人的にはすごく好きなんですけどね。でも多分ね、ゲームをやる大半の層がね、結構やっぱぬるくゲームをやる人が多いからさ、やっぱりこう世界とかやれないんだよね。あの、例えばさ、ドラクエやっててさ、戦闘中にさ、あ、コーヒー飲みたくなったっつってペイってコントローラー離すみたいな、そういうノリだよね。もちろんほら、オバネーだってスタート押せばいいけどさ、そういう問題じゃないじゃん。そういう違いなのかな。私、リアルタイムシミュレーションってさ、やっぱね、基本的にはコントローラー離せないじゃんね、その面が終わるまではね。ただそういう意味ではシミュレーションが受けるっていうのはね、やっぱ日本っぽいのかなって、ちょっと思ったりしますね。6、アニメ版ほとんど完成したというのは本当なんですか、これはデマですね。逆にほとんど完成していませんでした。あ、そうなんですか。1、2のストーリーで全4クール、50話分。 イベルカーツ戦記と赤いサソリ戦記を交互にやっていくという話は聞いていましたが、OVA 銀河伝説みたいですね。アフレコの話もないですし、1話でもカンパケの状態ができてた、できていたら試写会やって自分らも見てると思いますよ。そうですか。じゃあ全然できてなかったと。1話すら作り始めてなかったっていうね。1、2のストーリーで全4クール。すごい壮大な計画だったんですね。なんか、今考えると信じられないんですよね。今のアニメなんでワンクールやれば精一杯だもんね。ねえ、残念でありません。物語は本当にいいのに、いや、中身もいいけどね。はい、そうなんですね。ちょっと一方的にガーッと喋ってるんでね、喉が痛いですね。ちょっと待ってください。はい。すいません。では、次。次441番のところですね。はい。クオディス2、惑星教師オバンレイについて何気にすごいインパクトがあるタイトルですよね。良い意味で。なぜイベルカーツ戦役とか、〇〇戦争とかみたいな普通っぽいタイトルにしなかったんでしょうか。まあ逆のクオディス、宇宙戦艦ハルバラシはちょっとありえないけど。ハルバラシ。まあちょっとね、キレ悪いよね。逆から言うとね。うん。開発当初からクオバディス2というタイトルは、当たり前に決まっていました。ですが、これではなんかパンチ不足だなという共通認識があり、タイトル命名会議の際に主人公の名前をオバンレイに決めたとき、サブタイトルのに、主人公の名前を持ってくる、こっちの方が名前を覚えて もらっていいんじゃねえってことになりましたですね。確かに。ただ、初めのうちオバンが、エヴァに、五感が似ているとか、おばはんに似てるかとか言われました。おばさんに似てる。なるほどね。それはしょうがないですよね。ちなみに惑星教師の部分は、機動戦士とか宇宙戦艦とか四文字熟語の方が、韻を踏んでくれてよくねみたいなこと決まりました。結構なんかノリで決まった感が感じますけど、まあ気のせいでしょう。でもいいんじゃないですか。惑星教師っていう部分は結構重要だと思いますけどね。オバンの全てを表しているようなね、言葉だと思います。はい。ヒルダはザディッシュから来た勇者というが、若すぎでは、とですね。はい。まあ、オバンと同じ二十歳だし、とですね。はい。例えて言うならば、理工大の大学生でも原子爆弾の作り方やその製造法は、過去すでにある技術を応用すればいいだけに、知っていますよね。ヒルダもそうです。研究途中の未完成の技術を完成させるのではなく、既にある技術の専門知識を学んだ技術者なのです。その技術は、セテウア銀河に、たまたまないだけで、ラドリス銀河には当たり前のようにある技術なのです。むしろ若手であることは、ザーディッシュにとって、非常時に、トカゲの尻尾切りできる。いざとなれば見殺しにしても構わない、コマな分だけ、扱いやすいと言えたでしょう。テクノロジーを共同するだけなので、実際に制作したり教えられた技術者は別に大勢いたと考えてくださいというわけですね。うん。まあ、俺、これに対してはね、大して疑問を思わなかったな。まあ、最も二十歳に見えなかったっていうのもあるけどね。なので言ったら、オバンが大統領警護隊にいたのもね、俺はまあ、不思議だなって思ってた節はありますよね。まあ、初めからまあ、大学で学んでいた、その後ろにプロとしてきたと。ですね。納得いたしました。ありがとうございます、ね。そうですか。深いなぁ。みんなの質問深いよね。俺、ここまでいつも考えないんだけどなぁ。すごいなぁ。はい。次の質問は、はい。次これ。オリグの反乱イベントでエヴァは死亡したのでしょうか。死んだかもしれませんし、死んでないかもしれません。まあ、生きていても怪我してて入院していると考えるのは妥当でしょう。反乱鎮圧後、息つく暇もなく、八惑星連合の怒涛の反抗作戦が繰り広げられていたので、何せよ在国たちが、彼女の消息の確認が取れるのは戦後になると思います。まあ、生きてたんでしょうね。なんか、ああいうジャーナリストってさ、すごいしぶとく生き残るイメージあるじゃない？まあ、今までのね。これでね。はい。そんなわけでございます。ね。次、エネリーの兄、グエンはどうなった？ですね。まあ、これに関してはですね、まあ僕もなんか、あれ知ってたような知らないようなと忘れちゃったんですけど、はい。惑星ムバンダカを脱出し、ゴアの他の拠点に移りましたが、ネリー裏切りのフラグがある ある通り、味方内の捕虜になってしまいました。戦後おそらく化学兵器使用の汚名が着せられ、戦争責任を取らされることになると思います。ということは、まあ、死刑ですか。まあ、そりゃ当然だよね。そりゃさ、あの、オウムの事件だってそうだよね。あの、毒薬を作った人って当然、死刑だっけ？ただし、まあ、捕まったよね、少なくともね。うん、まあ、当然の流れっちゃ流れですからね。はい。はい、ありがとうございますね。宇宙でどうしてアサルトアーマーのパイロットは宇宙服を着ないんですか？そんなの逆襲のシャアのあれだって同じじゃんみたいなね。そんな話なんだけど。あのね、クエスパラや。うん。絵を描く、暇と容量がなかったため、ゴンゲン。ゴンゲンだよ。はい。完全機密室を着るとアサルトアーマーの操縦に支障を来すからです。QV の世界ではガンダムのパイロットが着る、ノーマルスーツのように体にフィットして動きやすい宇宙服の製造技術がないのでしょう。元来、地上兵器として生み出された A2 ですが、今回の戦争では様々な要因から、完全機密型が主流となり、空冷から液冷、ゴアが行った毒ガス攻撃への対策を含む、結果宇宙服、船外活動の強化作業服の役目を果たすようになりました。今回行われた要塞攻略戦は、ゴアにとっても、八枠星側にとっても、史上初となる A2 を大量に投入した、宇宙戦闘だったわけです。というわけですね。なるほどね。動きにくい宇宙服を着て、A2 の操作が鈍くなり、撃墜される可能性が高くなるよりも、戦争の犬たちはできるだけ自分を身軽にして動きやすくすることで、生存する確率を高めていたのです。ちなみに、エアロックがあるのは、自軍の輸送艦を除き、敵要塞艦しかないので、生き残るには、洋艦そうかな、洋艦を落とすしかない。つまり、俺に続けってなわけです。なるほどね。あー、もう、無謀極まりない排水の陣。それはすごいな。エアロックがないのか。輸送艦以外は。本当に一方通行って感じだよね。この危険極まりない作戦は、作戦拒否権が与えられ、参加メンバー以外は後方待機しています。そういうことがあるんですね。指導だったら間違いなくいかなそうだけどね。まあそれはまあしょうがないね。はい、主役不敬級ですからね。はい、どうしてオバンは本名を堂々と名乗ってられる、堂々と名乗っているのに周囲に招待、過去元の人間で、大統領未遂の、テロ実行犯でテレビでも堂々と指名されている、指名手配されているくらいのがバレないんでしょうか。八惑星側では英雄扱いには見えないし、ニッタは最初から正体を知っていた。これ前ね、このラジオでしたっけ、確か答えていただきましたね、これはね。きっとあれです。ビリーザキッドとかみたいに俺の名はオバンレイだと語る、テロリストが増えたんじゃないですかね。あ、またこいつもオバンレイかよ、みたいな。ね、さもありなんだね。あれですよ、よくテロであるよね。自分がやったテロじゃないのに便乗してさ、犯行声明を出す。そういうお約束のテロリストですね。テロリストパターンです。はい、ちなみにテレビに映ってるオバーの水置きもちゃんと、画像が修正されており、凶悪犯ぶりが激しいので、逃亡中本人がちょっと変装すれば全然わからなかったと思います。そうですね。面白いよね。多分、ディオン、ヒルダ、リージアがテレビを見ても、これ誰みたいな。そうそう、現実にも無関係なのに、アルカイダやビンラディンの一派を勝手に語るテロリストは多いんですよってことですね。さっき僕が話したパターンってことですね。まあ、現実によくあるパターンっていうことですね。なんかそういうとこすごくリアルだよね。はい、その設定的にね。はい、ありがとうございます。なんだっけ。さあ、どうしよう。次。443番、ナルシャさんから、親切な返答、ありがとうございました。こちらもありがとうございました。ね、こんなに丁寧に答えていただけるなんて、もう、本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます、ね。はい、444番ですね。質問の回答808番さん、P センサーで何ですね。これ今が手元にないんでちょっとわからないんですが、武器の名前を付けたのがマルティリクサーですし、多分、パワーセンサーのことじゃないですかね。P だとパワー、S だとスペシャルが基本です。なんか、さもありなんな感じですね。はい。で、809番さんへ、 そういえばゲドロールっていう試験ありますよね。あれって石油を想像すればいいんでしょうか。それとも石炭みたいな、固形燃料みたいなものかな。個人的には、なんだか苔みたいなものを想像しているんですが、ジールヤムスクとか、生産地っぽいからやっぱ石油っぽいのかなとですね。まあ要はアサルトアーマーを動かすための燃料だよね。まあガソリンみたいなもんでしょうねきっと。どうなんでしょうね。なんでしょうね。ゲットアウトおいおいみたいな。はい、実はこれシナリオ的に資源を奪い合うとかが必要じゃねみたいなことで、オープロデューサーと私の間で急遽用意した設定なんです。戦争を優位に進めるために、希少資源を奪い合うのは基本ですからね。まあ、ね、昔からね、それはあれですよ。死を奪うとかさ、なんかそういうのはよくあるパターンですよね。確かにね。モスピーダの HBT、ガスを一文字ずつずらしてみた、みたいなのが、もんなのかな。どっかの攻略本には設定、詳細な設定をオープロデューサー書いてたような。なんか書いてありましたよね。確かね、ゲトロールについては。これ、自分のホームページには書いてなかったような気がするけどもね。はい。まあ、要するに希少なね、A2 を動かす資源ということですね。まあ、単純に言えばそんな感じですか。なかなかとね、長文ありがとうございました。指も痛いでしょうに。はい。すいません。はい。というわけで、まぁ、ちょっとね、切れたので、まぁ、時間もいいところなので、いただいたあれは、そうですね、ちょっと公開した方がいいんでしょうかね。はい。というわけで、まぁ、多分大丈夫だと思うので、はい。本日のいただいたものをですね、公開します。一応聞きますけど、よろしいですか？はい。よろしいですか？大丈夫ですか？もうなんか、変な感じだけどね。うん。まあ、そんなわけでですね。ちょっと待ってくださいね。203からのいただき物ということで、僕がさらした方がいいんじゃないですか？ 1 の203からのプレゼントです。これがなんだっけ？これが、なんかすごいいろいろセットですね。ちょっと一応説明もじゃあコピペして書いておきましょうか。リプ、僕も実はね全然まだ聞いてない。後でねニヤニヤしながら聞こうかなって思ってるんですけど。はい。これですね。で一応説明と下に URL が書いてありますね。ちょっと待ってね。一応ね、はい、445番の、スレイチェン203、これで終わりです。すぐ疲れたって。ご苦労様でした。ありがとうございますね。P センサーピコーンって逆発見。これいいですね。P センサーこれってこと。怒りしてもちょっと笑ったんだけどね、プルタ。ピコーン。ね。いいな、でもね。なんか目が良かった。なんかこれ、ちょっとテラードとかね、重なってね、ちょっと思ってたんだけどね。はい。ありがとうございます。ね。そうそう、そんな感じで。ね。はい。じゃあ、とりあえず、じゃあ、今日いただきもということで、載せますね。ちょっと、後で、ゆっくり、聞きたいんですけど、今、聞きたいっていうのもありますけどね。いや。皆さんもね、ぜひ、お礼を言ってくださいね。僕も、本当にありがとうございました。本当にまだ聞いてないんです。当たり前か。さっきね、メールして、さっきお話したばっかりだから、聞くとか聞かないっていう、そういうものじゃなかったからね。ちょっと待って、何個か聞いてみようか。これも同じかな。あ、AI ファイルだ。なんかウィンアンプでね、聞けなかったんですよ。だからちょっとやめよう。だからちょっともたすぎたんだよ。さらにね。うん。まあいいです。ちょっと僕は、改めてね、あえて後で聞かせていただきますね。はい。あともう一つの方もいいんでしたっけ？これは。ね。はい。これはですね、これは、ゲームイベントの方のものもくれたんですけど、実は中身がどういうものかもよくわかんないっていうね。どんな感じなのかな、実は。ちょっと待って、圧縮ファイルでどれがどれなのかちょっとわかんないな。一番重いやつだね。ちょっと待って。もう整理します。オーバーいただき物とですね。はい。ちょっと待ってくださいね。これを多分最初に並べると一番重いやつがそれか。ちょっとね、僕も中身見てみたかったんで、先にちょっと中身さしてね。ほら、先にいただいたラジオもやってるものを特権としてちょっとね、職権乱用みたいな感じで。はい。どうですか？皆さん、落としていますか？はい。ね、大変貴重なもんなんで、ぜひ、落とさせていただければな。いや、違うな。はい。 ットしてみてくださいね。すごい大量ですよ。あの10周年にふさわしい内容となっておりますね。で、多分2ちゃんでも何人か今日の放送聞けないという方がいたんでね。まあそういう方はぜひね、あんまりまあなんちゅうのかな、ますますのも良くないと思うんだけどね、何か個人的な手段でね、まあ上げてあげるといいんじゃないかななんて思います。メールとかね、はい、ステアドを取ってあげるとか、そんな風にしてあげたらななんて思っております。これはなんかすごくいっぱいある。おー、これも音声だ、すげー。あ、そうだ、ゲーム中だったことか。めちゃくちゃいっぱいありますよ。どうしよう、これちょっと。これ聞き切れればな、ドキドキ。あー、ありがとうございます。これ嬉しいなー。ちょっと嬉しいよ。はい、ありがとうございます。なんて一人でね、お前、何出し虫にしてんのみたいなね、感じですが。あ、ちょっと今入りますね。少々お待ちください。はい。446が繋がらんのですが、何ですと？繋がらない。ちょっと待ってくださいね。で、その前に447番、SH の203。いいですよ、楽しんでください。私のお金でる MO が壊れたら失われてしまうので、それは大変ですよ。もうちょっと僕も CDR かなんかに大丈夫なんですね。え、繋がらないですか？繋がりますよ、俺は。今これ URL クリックしたんですけど、普通に繋がるんだけどな、なんでかな。サイトはイチゴが甘いですよね。っていうサイトですね。これ繋がるよ、本当に。別に何もしてないんだけどな。イチゴは甘いの、一番新しいところに載ってますね。はい。どうでしょう。もしもね、出てこなかったらイチゴは甘いで、甘いかが、はてなか。で、検索するとひょっとしたら出てくるかもしれないですね。アップローダーですね。おかしいな、俺普通に言ったんだけどな。どういうことでしょう。はい。じゃあもう一つね、もう一つやるわ。じゃあゲームイベントの音声です、こちら。どこだっけ。チクタクチクタク、あった。はい。どうですか。はい。はい、449番の SH400 さん、Windows 標準のメディアプレイで、エアで再生できます。そうなんですよ。メディアプレイでやらないと再生できないんですよ。なんだ、WinAmp ダメじゃんみたいなね。ラジー、ラジーじゃねえや。ネトラジの放送をね、WinAmp でやってるんで、なるべくならば WinAmp でかけたいっていうのがね、僕の気持ちなんですけど。もちろんメディアプレイヤーで見んだけどね。はい。そんな感じですわ。ね。ゲームイベントのところなんですが、場所はすっげーわかりづらいんで、ちょっと説明しましょうか。僕もさっきね、お電話でした時に聞いたんですけど、それまで全くわかんねえっつって、わかりません、すいません、ごめんなさいって言ってね、ちょっと聞いてたんですね。はい。これね、どこかっちゅうとね、ちゃんと聞いててね、場所ね。一番下の、下から何行目っちゅうの？PR ってとこはね、下の方にさ、カッコ PR 完全無料で動画グラビア、エログ見放題、大人のプレイヤーナビ、ガイド、ナビゲートの上、ね、上の行です。メニュー案内、わかんねえ、なんとかアイル、エンター、その右ですね、アップローダー。なんでこのページでコントロール F を押して、アップローダーで検索しても出てくるかな？多分いけんじゃね？ちょっとやってみようか。アップ、えい。あ、できますね。はい。このページですね、コントロール F を押して、アップですね、UP って押して、検索するとですね、引っかかります。アップローダー。それを、押してください。で、押した先でですね、どこだっけ？下の方ですね。さらに下の方。これやっぱり広告がね、山のようにあるのはちょっとまあしょうがないということで。下の方にも、30メガバイトのところです。はい、30メガバイトのところから行くとありますので、こちらから、落としてみてくださいね。こちらの、借ります QV その1ですね。こちらです。で、パスと、あ、パスはね、まあこれ言わなくてもわかると思うんだけどね、主人公の名前です。はい、英語でね。まあこれだけで十分でしょう。一応そういうことにしときます。また、ちょっと場所とか分かんない人はね、質問してください。僕も何回もやっとかったんでね、ちょっと分かりづらい場所かもしれませんね。はい、そんなわけでございます。ねえ。そうだよ。それで、もう終わりなんですけどもね、前からお話にあった、まあ、エンディングについてですね、亡きエンディングについてなんですが、まあ、この、さっきお電話出した時にね、まあ、 言葉で話した方がいいんじゃないかということでね、ちょっと意見をいただきまして、あ、なるほどというふうに、なるほどと言ったんですけど、それどうやってやればいいのかなと正直あったんですけど、ミヤクさんがまあ喋っていただければいいんですが、もちろん僕の放送でスカイプをやったことがないので、それはちょっと今からじゃあきついんですね。どうしましょうか。すいません、どうやってやればいいかちょっとね、ご検案を。メールをいただいてそれを僕が読むという形の方がいいんでしょうか。それとも別にラジオの放送を立ち上げていただくとかね、今更かっていうね気はしますけど、どうしましょうか。それはね、そこまでちょっと詰める前にもう時間になってしまったのでね、申し訳ございません。なんかちょっと意見をいただければね幸いです。はい、そこの部分はぜひ僕も聞きたいしね、聞きたいですよ。文字にも残せないぐらいって言ってたから、っていうね、ちょっとドキドキなんですけど、そんなにみたいな、なんか俺の中だとすごいなんかみんな死んじゃうようなイメージなんだけど、みたいな、踏み台なんですけどみたいな、そういうエンディングじゃねえかなって思ってんだけどねえ、どうでしょう、あんまロマンチックなもんじゃないだろうねきっとね、いいんだけどね、どうすかねえ、だからまあそういうことはまあ本当のエンディングを聞いたとしても僕は最後には載せないしね、心の中に留めておきます、ね、そっか、そんなにすごいのか、はい、すいません、まあ、じゃあもうお手数なんですけど、なんか方法を教えてくださいね。あ、もう2時ですよ、2時ちょっと終わったらすぐ出かけなきゃいけないってね、申し訳ございません。どうですか皆さん、ダウンロードはできましたか。はい、ね、まあ、それにちょっとお答えもらうのとともにちょっと、待ちますね。はい、まあ、あとね、今後の活動についてなんですが、まあサークルじゃないんで活動はないんですけどまあやっぱでもな、葬儀さんのみだけはクリアしたいな。また開眼しそうだな、これでクリアするとな。これ以上の声がないからな、きっとな。これ以上制限するとね、多分苦痛やめたくなるからね、やめとくよね。例えば人数制限とかね、うわー、ね、それやりたくない。このゲームにおいてね、数は重要だからね。数の正義ですよ。でもね、もう今でも十分きついんだよ、数が少ないからね。スナイパーとさ、やっぱり方々が使えないじゃん。きついんだよ。まあ、厳密に言うと使えるんだけどね、盾としてね。きついよ。だからネリーを裏切らせていかないと、期待数としてはちょっと厳しいよね。そんな感じでやってるんですけどね、最近サタンも繋がずに、やっております。そうそうそう、まあちょっとあれなんで、スレが進ま、あー、そういうことですか。451番ナナシアットサラ君じゃなくてスレ1-203、電話口にマイクを近づけてはってことですか。それで聞こえますかね。やってみますか。じゃあちょっとどうしようかな。大丈夫かな、それでいけるかな。ちょっと待って、あのね、あれだ、音量上げてみようか、じゃあ、とりあえず、まずはな。音量上げて、音量取れたらいいのかな。携帯の音量上げて、そうだよね。ちょっと待ってくださいね。携帯の音量の上げ方わかんないや。ツール、アラーム、カレンダー、メモ帳、カレンダー、ちょっと待ってね。その音声公開ということですね。はい。あれ？どこにあった？ちょっと待って。これね、自分の携帯なのに使い方がわかんないと思うね。機能かな？機能？音？通常着信？違うな。イヤホン設定。いやいや。聞こえんのかな？ちょっとじゃあやってみますか。はい。じゃあとりあえずですね、ちょっと一旦電話つなげますので、放送の方ですね、一旦マイクを切ります。はい、切ります。ちょっとお電話いたしますので、ちょっと失礼します。 あ、ですね、今電話つなぎましたので、ですね、ちょっと今からマイクに近づけます。俺の音声はね、外れます。でね、一応ちょっとテスト的に喋っていただいて、で、まあ、もしも聞こえないようでしたらね、ちょっとまた別の手段にいたしますのでね、何かすぐ変えてみてください。じゃあちょっと、マイク近づけます。あ、じゃあお願いします。皆さん聞こえてますか？
聞こえてないみたいですね。一応こんにちはと大きな声でちょっと言ってみたんですけど、
どうですか？ダメですか？
こんにちは。
ちょっと待って、どんなもんですか？あ、そうです。BGM 止めたので、ちょっと今前そのままなんですけど、ちょっとですね、ちょっとわかんない。あ、そうですか。わかりました。じゃあそんな感じで。そうですね。すいません。はい、はい。はい、お願いします。はい。はい、どうも。すいません。やっぱりですね、ちょっと携帯じゃ無理だね。すいませんでした。またちょっと気を改めてね、ここは、いただくということでね。ちょっとスカイプかなんか打開するのが一番いいのかな？うん。やっぱね、難しいね。はい。あ、でも OK ですって聞きてるね。どうなのかな？難しいよな。ちょっとな。まあいいや。ちょっとまあ次回しよう。時間もないのでね。すいません。また次回もまああると思いますので、まあその時までちょっと200さんの、協力を得てですね、まあ、スカイプ放送でもできたらななんてね、こういうことなんで、ぜひね、200さんにスカイプの準備をお願いします。準備ったらおかしいけども、できたらスカイプね、環境を整えてみてください。僕もそれまでにはなんとか誰かとテストしてね、なんとか打開しますので、ぜひお願いします。というわけでエンディングのテーマといきたいんですけど、エンディングのテーマがありません。歌うかみたいなね、感じなんですけど、どうしようかな。エンディングのテーマ。エンディングのテーマないのよ。あら、寂しいなぁ。エンディングのテーマあるね。ビバーの出撃音とかしかないんだけどさ。ダメじゃん、やっぱね。ないわ。いいや。じゃあ今日はエンディングなしということで、ちょっと待ってくださいね。いいや、もう普通のエンディングのテーマにします。すいません。あ、ないのはやっぱ寂しいんだね。では、エンディングのテーマ。はい、いかがでしたかね。なんかすいません、やっぱりちょっとね、何もなしでちょっと計画性がなかったんですいません、最後のところはね。今日ちょっとバタしてて、午前中犬の病院行ってきたので、別にどこが悪いわけじゃないんだけど、まあ、狂犬病のあれがあるんでちょっと行ってきました。で、そんなバタバタしてて、帰ってきてすぐ準備して、ご飯の準備してみたいなね。あれ、ニャフさんからメール来てる、わーみたいな。大変だこりゃーみたいなね、感じになりました。で、そうだね。ちょっとやっぱり、打ち合わせしてたのが5分前っていうのはちょっと無理だね。すいませんでした。まあ、これをちょっと許してください。ちょっとね、準備しますね。実際この放送をやろうと思ったのはね、結構突発だったんで、うわーって感じですね。ちょっと。まあ、しょうがないよね。前々から意識はしてたんだけど、どうしようどうしよう、と思ってて、で、まあ、書き込みいただいたんで、踏ん切りをついた次第なんですね、実はね。はい。まあ、そんな感じです。まあ、そので10年経ったんですがね。皆さんもやっぱりね、まあ、僕もやっぱり毎日引っ張り出すっていうのは無理なんで、たまにはね、引っ張り出して、このゲームにね、浸っていただければ幸いかと思います。ちなみにドラマ CD も全部揃えたんだけど、まだ聞いてないですね。はい。いやーね、あともう一つぐらいなんか、公開できるなんかくだらない写真があったんだけど、まだ写真撮ってねえんだよ。うん。それは後々、サイト内でね、公開していくと思いますね。はい。そんなわけでございました。何人ぐらい聞いてんのかもね、今回実はチェックしてなかったね。 もう、それどこじゃなかったね。何人ぐらいですか？お、最高24人。素敵ですね。素晴らしいですね。オバンレイの力すごいですね。僕の放送って、だいたい10人弱なんですね、いつもね。それに比べて全然、たくさん聞いていただきまして、ありがとうございますね。今日はいつもにまして、喋り続けたんですがね。皆さん、まぁ、ちょっと、お聞き苦しいところもあったと思うんですがね。また、放送をやると思いますのでね。その際はまた告知します。お付き合いください。それでは、次藤でした。失礼いたします。